愛田ラジオ by NPO 法人愛田。分け合えば余る。この番組は社会の貧困や若者の自立に焦点を当てて活動する NPO 法人愛田がお送りする世の中の社会貢献を支援するラジオ番組です。自立援助ホーム、中高生の学習支援、子ども食堂を運営する NPO 法人愛田がお送りいたします。
はい、今週も始まりました愛田ラジオ by NPO 法人愛田、分け合えば余る、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も NPO 法人愛田の理事で臨床心理士の奥野大地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして NPO 法人愛田の理事の寺田彩香さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。はい、というわけで、あれですね、今年の1月は金曜日が5回あったんですね。
おお、そうですね、
5週目の、はいはいはい、金曜日ということで、今月は5回配信しているということでね、はい、なんか珍しい感じがしますけどね。
金曜日が珍しいんですかね。なんかあるんですかね。
なんかあるんですかね。いつも聞いていただきありがとうございます。
本当です
ね。
お便りをぜひください。
お便りね、皆さん、お便りフォームっていうのがですね、この番組ついてるんですよ、概要欄に。
もうあまりにもさ、リアクションがないとさ、うん、僕はトーマスが上げときますって言ってるけど、実は上げてないんじゃないかっていうさ
変な疑惑がね。
オンエアってのに誰にもオンエアされてないっていう。
皆さんマジで送ってきてお便り。
そうですね、
トーマスクビになっちゃうから、このまま。
別にそう本気で疑ってはないので大丈夫ですけど。
ありがとうございますね。ちゃんと上がってますから、はい、聞いた方はですね、ぜひお便り、ね、あとコメントとかもつけてほしいんですよ。 Spotify っていうアプリで聞いてる方だとコメントがつけられるはずなので、番組に直接コメントつけちゃってください。そちらもチェックしてますから、
あれ YouTube にも上がってる？それは上げてない。
YouTube にも上がってます。 YouTube でも見れます、
トーマスチャンネルだよね。
うちの、そうですね、ところで上がっていますので、そちらもぜひ探して聞いて、ね、はい、高評価していただけたら嬉しいな、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っておりますので、
はい、はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
ね、そう、 YouTube の別にね、顔が出てるわけじゃないですけど、
は
い、
YouTube
のが見やすい方、聞きやすい方っていうのもいらっしゃると思いますので、ぜひ聞いてくださいということで、
はい、
はい、11月最終週の今日のテーマは何でしょうか、奥野さん。
そうですね、やっぱり貧困問題をなんとかしようっていう NPO ではあるので。
そうですよ、ま
あ、ね、もう貧困ネタなんかねえだろうって思ってたらさ、まあ、ちょいちょい見つけてくんだよね。
そうですよね、
もうトーマスネタないよって思ってたからさ、やっぱ見つかってんで、つかるんだよ。
そうだね、よかったよ、よかったか分かんない。
そう、はい、いや大変だなと思ってさ、
は
あ
は
あ、こういう、この間こういう人と会ったんですよっていうところから話すし、まあ、この話するのには先週のアイデンティティっていう話を、
アイデンティティ、そうですね、多少蒸し返さないといけないんです
けどね。多少蒸し返さないといけないんですけどね。どういう人だったかというと、
はい、
シングルペアレントで、
ほう、
その人、息子さん、娘さんを5人成人させたんですよ。
すごい。シングルで。
シングルで。
すごいですね。頑張る。
すごい。
ね。
もうどうやったんだろうって感じ。
本当ですね。
ね、必死だったと思います。
でしょうね。
はい。で、しかもその人、雇われ人じゃなくて商売人なんですよ。
ほう。
自分で商売してんの。
すごいっすね。
すごいよね。
考えらんない。トモス今一人でもヒーヒーしてんのに、子供。
ねえ、もう、
夫婦揃ってんのによ。夫婦揃ってんの
に。あ、そうそうそう。あ、一人で、お子さんがね、赤ちゃんが、ね。
子供一人で夫婦ちゃんといるのに、ヒーヒー言ってますから。
ヒーヒー言ってて、偉い、でもトーマス。
偉い、ありがとうございます。頑張る。
はい。嫁さんだけヒーヒー言ってるっていう時で、ところだって、僕の半径2メーター以内にありますよ。
半径2メーター、だいぶ近いですね、それ。
うちの嫁さんですけど。いや、そんなことないです。僕も結構、あれです、子育てはやってます。
はいはいはい、
はい。はい。偉い。
偉い。ことさえ偉
い。いや、そうなんですよ。
ね、よく送迎されたりとか。
うん。
いろいろされてますよね。
そうですよね。ね、パパ頑張ろう、みんな。
ね、頑張ろう、楽しいよね、
楽しい楽しい、
本当本
当、可愛いし子供、
そうそう、いや、それでだから5人なんてさ、 どうやったんだか本当に想像つかない
よ、ね、すごいっすね
っていう話だったの。だけど僕がその方に会ったのはそのお子さんたちをみんな独立させた後に会って、
うんうんうんうん、
初めましてでうんぬんかんぬんでこういう仕事してるんですよっていうのを教えてもらって、はい、で今すげえ大変なのはその前までは子供が5人いたような時はその国からの補助もあったので、
うんうん、なるほど、
それ込みで、商売を設計して、
うん、
まあ月の売上ね、月の売上はこれぐらいでもなんとか回る、でもまあヒーヒーだけどなんとか回る、うんうんうん、みたいなことでやってきたと、
う
ん、まあそれはそうよねと、
うんうん、
でところがその子供たちが独立してったらその国からの補助ってのはなくなるわけですよ。
なるほど、
まあそうですよね。
何手当てって言うんでしたっけそういうの。
児童扶養手当っていうはず
です。児童扶養手当、うん、自治体から出るんですかね、
うん、そうでしょうね。
シングル家庭、シングルペアレントの家庭に子供一人につきいくらみたいな、
うん、多分ですね、そのシングルじゃなくてもあの児童手当っていう名前で、いただける部分があります。
出ますね、
うん、まあそう、はいはい、トーマスもそのうちあの
そうっすね
第1回をもらうことになると思います、
うん、もらったような気がする。
はいはい、はい、
まだかな。
いや、うん、それ込みでその商売を設計してたから、
まあね、それはね、
それがなくなると今までの売ってた商材だと足りませんみたいな、
うん、5人もいたらでも結構いい金額になるのか。
なったかもしれないしね。
へー、うー
ん、いや、そこで本当にそのね、あの今までシングルペアレントだシングルペアレントだって言ってさ、その子供がいる時だけ大変なのかなとかって、
は
いはい、いや、いる時だけ大変なのかなっていうふうには思ってないけど、
うん、
子供もいて大変だなって思ってたんだけどさ、
うんうんうんうん、
だから偉い、独立させたら独立させたでさ、今度別の大変さが来るなと思ってさ。
なるほどね、
大変
一人だからなんとかなる、なりそうな気もしますけどね。
まあね、
そんだけ5人育ててんだから、
まあね、
相当パワフルですよ多分。
すごいよね、
うん、
うん、
すげえよマジで。
まあでもそれがね5人だろうと2人だろうと女ね、大変は大変だし、
うん、うん、
まあそれを言い出したら別にさ、あの夫婦2人いて1人子供でもヒーヒー言ってるわけだから、トーマス、
うん、ヒーヒー言ってます。
やっぱ大変ですよね、
うん、
ね、楽しさもさ、それに勝る楽しさもあるけれど、
いやめっちゃあるけどね、
あるある、それに勝る喜びがある
けど、ね、そうけどなんか変わりますからね、うん、やっぱ子供がいると ね、 そうですね、それまでとは
やっぱりあの それでね、あのその知ってたはずの言葉で、
うん、
その中年の危機っていう言葉あるんですよ。
聞いたことある、中年の危機。
はいはいはい、
うん、
でね、そこでこの間説明してたあの、はい、アイデンティティっていうものがパッて出てくるんですけど、
うんうんうん、
アイデンティティっていうのはつまり私はこうですっていうことと、
うん、
周りがこの人はこうですっていうのが合う状態なわけじゃないですか、う
ん
う
ん、アイデンティティの確立ってやつ
ですね。ね、そういう話でしたよね。
詳しくは先週の聞いてください、第63回、
はい、
アイデンティティの回。
そうです、それで分かんなかったら僕に連絡ください、うん、
ください、お便りフォーム
はい、レクチャーしますから
、はい、
でその子供が生まれたり結婚したりすると、
うんうん、
あの嫌が多いにもアイデンティティが一つ投げ込まれるんですよ、
うん、なるほど
ね、トーマス アイデンティティが一個投げ込まれたばっかりですよね。
確かにパパになりましたね。
はいはいはいはい、あのなんていうの、カメラマンは能動的になろうっつってなったじゃないですか。
はいはいはい、カメラマンになろうとしてなって
食べ
てもらえてみたいな、
はいはい、でも父はまあ父だって別にさ能動的になろうっていうことですけど、まあ、能動的ですけど、はい、でもその、まあはい、投げ込まれるわけですよ。
そうっすね、
はい、
ポンときますよね。
ね、ポンときますね、うん、あの妊娠しましたっつって、
はい、
やったおめでとうって言って、ね、なりますよね。
なりました。
でまあその時はまだ父じゃないかもしれないですね。で、はい、出産すると父になるんですよ。
そう
そう、
びっくり。
なのでアイデンティティの確立が、
うん、
あの思春期青年期の頃の課題ではあるわけなんですけど、うん、
なるほど、
中年の危機っていうのもアイデンティティの問題なんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほ
う。うん。母じゃなくなるから。
巣立ってちゃって。
そうそうそうそう。
はあ。
そこをうまくアジャストできるかどうかで。
はあ。
その子の人生が。だって、母じゃなくなるのもそうだし、
うん、
部長じゃなくなるんですよ。退職すれば。
定年退職みたいな。
定年退職すればね。
うん、うん、
うん。だし、その父で、まあ、父で亡くなるっていうか、父で亡くなることはないんだけど、
うん。
でも、もう、おじいちゃんになっちゃったらさ、父ではないわけじゃないですか。
確かに。おじいちゃんだもん。
ね、それはもうおじいちゃんですからね。まあ、それはそれで、ハッピーかもしれませんけど。
へえ。
その時に、再度、私はこうですっていうのと、
うん、
周りがこの人はこうですっていうのを合わせないと、
はあはあ、
それが中年の危機なんです。
いや、聞いたことあったんですよ、中年の危機って。
うん、ああ、そうですか。
全然知らなかった。そういうことなんだ。
どういう。
中年になったらなんか危機が来るのかなと思って。
いや、大丈夫です。中年になったらいっぱい危機が来ますから。
いっぱい来ますね。
はい。指摘されたばっかりなんですけど、僕、メガネを変えたんですけど。
そうそうそう、そうだ。そうなんですよ。なんかね、メガネ変わってるっつって、ね、そうそうそう収録前に、奥野さんの、
うん。
よくよく聞いたらね、遠近両用なんですよね、
う
ん。
そうですね。
うん。これも中年の危機。
中年の危機で、まあ、これは中年
老眼になっちゃった。
見えないというのは中年の危機だし、
はい、
自分が老眼だということを認めるのはもう一つのアイデンティティの、ね、危機ではあるわけです。
なるほどな。
うん、
なるほど。
だから僕30秒ぐらい、いや、これ老眼だよなっていうのに至るまで30秒ぐらいやったんですよ。
はいはいはい。
で、トーマスがそれを早いですね、奥野さんって言ってくださったんですよね。
うんうんうん。
うん、僕ね、これね、さっさとこれを認めた方が得だと思ってるから。
お、すげえ。さすが専門家。
うん。臨
床心理士。
はい。ここでね、抵抗してても誰にも何にもいいことないっていうのは分かってる。
うん、確かに。なるほどね。
認めたくないっていうのが出てくるんです
ね。いやー、認めたくないですよ。
あやかさん、まだ分かるから。そんなこと言って。ねえ。
老眼鏡なんて、だっておじいちゃんじゃないですか。
おじいちゃんですよ。
やだ。
だからこの間の敬老の日には、うちの子供たちに、
はい、
今日は敬老の日なんだからお前らは僕を敬うんだぞって言ったん
です。はあ。思ってくれましたか。
うん、まあまあ、いやいや、どうでしょうね。わかんないです。まあでもそうですね。
受ける。そっか、うん、中年の危機か。
そう、だから改めて、今までこれができてたはずだけどできないとか。
なるほどね。
うん。そういう変化はまああるわけなので。それをまあ、こう、肯定的にっていうかあれですけど、そこまでいいことじゃないけど、こう、認めていくっていうのが、まあ個人的には必要だし、社会的にはこう、私は母でしたけど、ね、じゃあやっぱシングルマザーとか母とかっていうのはね、はい、アイデンティティの、なんていうかこう、頼りがいのあるアイデンティティなんです。
頼りがいのあるアイデンティティ、
頼りがいある。
だって誰にも文句言われないでしょ。
まあね、
ね、要はその一致させないとアイデンティティの確立はいませんよって言うけれど、母ですっていうことがさ、一致させやすいんですよ。
まあね、子供がいたら母ですもんね。
ね、
うん、
だからその頼りがいがあるんです。
はあ。
水戸黄門の印籠みたいに。
それちょっとよくわかんないですけど、
母じゃーって言っとけば、そのへーへーへーへー
ってなるってことか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
うん。
はあ、はあははあ。
で、子供にもさ、私がお母さんなんだからねって言ってさ、
うん、
それはさ、2歳の時はそれでいいですよ。
は
あ、
は
あ、27歳になってそれやってたら、ちょっと問題が起きる可能性があるじゃないですか。
まあまあ、確かに。
ねえ、私の母だけど、うん、あんたはもう私はね、子供にしてみればさ、
うん、
私ももういい大人なんだからって当然なるじゃないですか。
もう干渉してこないでよってなりますよね。
そうそうそう。だから、子供さんが小さい時の母とか、あるいはこういう病気を持ってますとか、
はい、
そういうのってすごい頼りがいのあるアイデンティティなんです。
あ、なるほどね。
それがなくなっちゃうと、
うん。
うん。ソニーの社員ですもそうだし。
先週の話で、はい、そのアイデンティティっていうのは、うんうん、その、
はい、
ね、それが全てじゃなくていろんなアイデンティティで成り立
つ、うんうんね、
自分は成り立ってるみたいな話ありましたけど、
ありました、ね、
そのアイデンティティがやっぱ多ければ多いほど人は気持ちが安定するみたいなことなんですか？
うんうん、あ、それはあると思います。一個に頼りすぎちゃうと、
うん、
うん、あのほらトーマスさ、うん、まあカメラマンもそうだし、多分車の運転ができたじゃないですか。
うん、あんまできないですけど。
まあでも一応その免許は持ってるじゃないですか。
免許ある。
はいはい。自転車の運転ができるじゃないですか。
ああ、これじゃあ免許返納しましたとか。
はいはいはい。1個減りますよ、ね。
自転車運転できなくなりましたってなってくると。
はいはいはい。はいはい、
あれ、やっぱちょっとなんか危機を感じ始めるってことですね。
そうそうそうそうそうそうそうです。
やべえやべえってなってくるってことですね。
まあやべえやべえ、うん、まあそうですね。うん、だから当てに頼っちゃう、頼っちゃうっていうか悪いことじゃない、頼るべきだし、
うんうんうん、
私はこうですって言ってさ、それでいいんだけど、
なるほどね、
うん、でその例えば母だとか父だとか、
うん、
まあ子だとかもそうだし、
うん、
こう投げ込められるアイデンティティが勝手につい、まあ、あのサブスクでついてくるようなアイデンティティあるわけですよ。
あ、なるほどね。
セット割りで。
うんうんうんうん。
うんうんうん、で、それ以外の、例えば子供を持っちゃいましたと。
うん。
高校卒業する前とか、
うんうん。
運転免許を取る前とか、
はいはいはい。
何かの資格を得る前に子供を持ちましたってなると、うん、もうそれで母っていうのがついちゃうわけですよ。うんうんうん、
なるほど。
で、そこで忙しくやんなきゃいけないの。
うん。
で、その子供の方が、その乳児だった子が育っていくと、うんうん、何もないように見えてしまう私が残されるんです。
ああ、これまで母として全力投球してきたけど、
うんうんうん、はいはいはい、そうですね。
子供がじゃ成人して家を出て行っちゃいましたと、
うんうんうん、
あれ私って何者ってなっちゃう。
そうそうそうそう、
はあはあ、
でその人が子供を持つ前に運転はできるようになりましたとか、
うん、
ね、弁護士資格取りましたとか、
うんうん、
アラブの石油と結婚しましたとか、
おーおーおーお
ー、そうなってたらさ、頼れるものがいっぱいあるわけですよ。
なるほど、私はアラブの石油王の妻だからってなるわけだ。
そうそうそうそう、
別に母じゃなくても別にってなるわけだ。
そうそうそうそうそう、で YouTuber で当たりましたよとかさ。
なるほどね。
うん、そういうの
が登録者100万人ですけどってなる
わ
け。
そうそうそうそうそう、いろんな側面があればあるほど、こう、なんていうの、こうスムーズというか、こうね。
なるほどね。
当てにできるものが多ければ多いほどやっぱりいいわけなんですよ。
なるほどなるほどなるほど。
で、中年の危機っていうのはその当てにできたものがいくつかは少なくともこう奪われるというか、もうなくなっちゃう時に、うん、じゃあその人とその時にどうしましょうっていうのをもう一回やんなきゃいけなくなるのね。
なるほどね。
で、それが貧困問題っていうか、そのことと結構関わりがあるなっていうのを、
うん、
最近出会った人を通じて考えさせられた。
あ、いや、深い話だわこれ。すごいっす
ね、うん、
なるほど。
ねえ、どうにか何から手をつけなきゃいけないか分かんない、ね、
アイデンティティを確立いっぱいしてってった方がいいってことですよね。
そうですそうです、
常にね。
そうですね、
うん、はあ、いろんな、なんかあれですね、だから自分のちょっと前にありましたけど居場所みたいなものがあるといいんでしょうね、
うん
うん、アイデンティティも確立しやすくなるんでしょうね、うん、
そうですね。
そうですよね。お子さん大きくなって自分の人生を生きていこうってなった時に、
うん、
私何したらいいんだっけっていう方結構いらっしゃいますよね。
いや、いますよ。
うん、
うん、
どうしていいかわからないと、うん、
それまでやってきたことが本当に素晴らしいことだっていうことの称賛をバックに新しいことを始めてほしいですね。
なるほどね。
うん、
はあ、
そのこんなに手塩にかけたのに子供たちはこっちのことなんか気にせずに行ってしまがやがって安畜症みたいな風なままやるとちょっと大変になっちゃうもんね、うん。
なるほどね。恨み節みたいなね。
恨み節みたいになるとね。
確かに。
まあまあ、でもね、あるんだけどね、なくはないっていうか、よくあることなんだけど。
アイデンティティ持ってやっていきましょうね。
そうですね。
アイデンティティ確立を常に意識して、
はい、意識してね。やっぱね、なのでその自分はこうだよって思うことと、うん、周りがこの人はこうだよっていうことが合うっていう状態がそうだから、
うん、
やっぱ顔を上げないと確立してるかどうかは分かんないんですよ。
確かに確かに、
うん、
顔を上げよう。
そう、周りの人を見て私ってこうだよねって言って違うよって言われたら解決、うん、ね、確立してないわけだから。
そうだね、確かに。
そうそうそう、うん、
そうかそうか、なるほどね、
はい。
いや、考えられる、考えさせられるテーマですね、これ、アイデ
ンティティ。本当です
ね。ねえ。我々ももうすぐ中年の時期が来ますから。
来ますよ。
ねえ。
トーマスが思ってるよりも早く来ますよ。
怖いよ。でも、受け入れた方がいいんだよね。すぐね。
そうそうそうそう。いいんだよね、そう、30秒で受け入れた方がいいんだ
よ。30秒で受け入れるか。でも、そうっすよね。
そうそう、
なんかね、いやちょっと、いろいろ考えちゃうな、これ、アイデンティティ。
なんかこう、センシティブだなと思うから、なかなか彩香さんにこう、水を向けられないんだけどさ、はい、彩香さんだってほら、はいはい、まあ、一番若いのか、一番若いよね、多分ね。
一番若い、一番若い。
トーマスより若いんでしょ？
若い。
38です、うん、今。
若い。若いし、
はい、
いやいや、うん、でもほら今の話さ、うん、お子さんもいるしさ、はい、
うん、
自分事として聞こえてくることはあったんじゃないかなと思ってんだけど。
そうですね、あるいは、まあ、その時が来ると思って今を生きてる感じです。もう今から準備しておこうと。う
ん、そうそう、本当ね、今から準備した方がいいよ、
は
い、
今から生きがいとか、うん、ね、息子が巣立っていってだと、まあ、寂しいじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよね。なので、はい、もうその前からやりたいこととか自分の居場所とか作っておかないと、
うん、
ね、息子からしてもちょっと嫌ですよね。
確かにね。
素晴らしい。でもそういうとこまで考えて活動してるんだ、今、彩香さんは。
そうですね、すごい。
偉、
うん、
いな。
やっぱ人とのつながりとか、
うん、
ね、自分の使命は何だろうとか、
うん、
考える年齢ですよ。
確かにね、俺も考えよう。
そうだよね。まあでも、2人ともさ、雇われ人じゃないからさ、うん、
はい、でも、はい、そこは逆にいいのかもしれないですよね。さっきのシングルマザーの方の話もそうですけど。
そうそうそう、はい。だってさ、昨日までソニー社員だったっていう人はさ、いきなりそれをね、失うわけだよ。
ですよね。
でもほら、個人事業主ってさ、良くも悪くもそういうのないじゃん。
ないっすね。
ね、身一本でやっていくしかないからさ。
うん、だよな。
すごい、面白い話っていうか、まあそんな面白くないかもしれないですけど、うん、私の父が、ね、会社からずっとこう、ボーナスを結構な金額をもらっていたんですけど、
はいはいはい、
それがなくなって、
はいはいはい、
で、シルバー人材センターみたいなところからお仕事を派遣していただいて、うんうん、で、今、働いてるんですけど、ボーナスがね、うんうんうん、バウムクーヘンだったんですよ。で、ボーナスってこう、いただけるだけでも、めちゃくちゃありがたいじゃないですか。
う
ん
う
ん、
こうやって
自分でやってると。
まあ、そういうことですよね。ね、はいはいはい、そうだよね。
もう、あるだけ、すごい、ね、すごいことじゃないですか。そしたら、
うんうんうんうん、
バウムクーヘンだったんだよって言って、めちゃくちゃ怒っててですね。で、それを見て、ああ、かわいらしいなっていうふうに思
って。確かに、かわいらしい。かわいらしいけどね。
ねえ、なんか。
いや、そうか。
そうなんですよ。バカにしてんのか、ぐらいな感じでしたけど。
まあ、そうだ
ね。まあ、でも気持ちはね、わかりますよね。
確かにな。
こんなんだったらくれん方がいいみたいな。
そうそうそう。そうそう。言わないから。 いや、まあ、そんな勢いでしたね。
そういう話なわけですよね、この中年の危機っていうのは。
まあ、そういうことですね。
なるほどな。
危機ですよね。
危機だよな。危機ですね。俺もそのうちトーマスとか、何言ってんすかとか言われるんですよね。トーマス J、トーマスですか、自己紹介すると。え、何言ってんすかってなるんでしょ、きっと。切ないよな、それは。やばいな。
そうだね。
切ないですよね。
意識して生きてこう、ちょっと中年の危機を。アイデンティティ作ってこう、いっぱい。
なんかもう、とりあえずさ、丸メガネにヒゲみたいなさ、
うん、
もうこれがトーマスみたいなの作っちゃえば。
ああ、なるほどね。見た目的なね。
う
ん、
そうそうそうそう。
逆に。でも、
それもさ、だんだん、なんかヒゲが生えなくなってきちゃうとかさ。
そうね。
こう、来るわけじゃん、きっといつか。
もちろんもちろん。
もう、で、ダメだって。
いろいろ切ないですね。
トーマスその角度さ、うん、トーマスの顔が見えないからさ、どういう表情でそんな話してるのか全然わかんないのに。そうか、
センターにいないとね。
あ、そうそうそう、センターにいない
と。すいません。そう、いやいやいや、ね、そっか、ちょっと確立しよう。
いや、本当にね、
いろんなアイデンティティ確立しよう。
思うけど、やっぱ個人事業主の人の有給とか欲しいよね。
まあまあ、あったら嬉しいですけどね。
ねえ。
うん、誰が出してくれるのって話です
ね。自分で出してくれるのって話だけどね。うん、そうか。まあじゃあ、あれか、休業保険とかに入るのか。
はいはいはい。そういうのはね、うん、必要ですよね。
まあね。
それも考えていかないといけないですよね。個人事業主、経営者の人
たちはね。そうですね。トーマス、休業保険なんか入れてる？
入れてない、入れてない、入れてない。
別にね。そうか、そうか。そう、まあ、入れてもいいかもよ。
まあね、なんかもうね、そう、自分の健康を信じきっちゃってますからね。なんか良くないですよね、
はいはいはい、
そういうのもで、ね、あれでしょ、中年の危機が来るわけでしょ、きっと中年になって
中年危機来ますよ、
腰痛めて動けないとかなるわけでしょ、
はい、雨が降って革靴で歩いてたらいきなりスコーンとスコーンでさ、今すげえ痛い。
それも収録前に言ってましたね。
そうですね、
すげえな、奥野さんの話全部繋がってくるんだな。こけたんですよね、奥野さん。
すっ転んだ、すごい勢いです、転んだ、
痛いな、
怪我しなかった
ですか、大丈夫。
まあ、多分、いやいや、これ怪我ですよね。多分今痛いから。
怪我してるんですか。うわ、
怪我してる。
気をつけてください。
いや、雨でさ、ツルツルしたタイルの上をさ、革靴で歩いたらスコーンってこけた。
うわ、痛いやつ。
痛い
やつ。こけると痛いですからね。
痛いやつだし、恥ずかしいしね。
そうですね。
その後のリアクションどうしようか考えますよね。
痛がるべきか。
そう、何事もなかったかのようにやるべきか。
行くか。
そうですね。
それもそれで、肌から見てると恥ずかしいんですけどね。
ね。
あの人、何事もなかったように言ったようだと思うんですけどね。
意外と見られたりとかね。
そう。
いや、そうですよ。
こけたくないっすね。ちょっと、これから中年を迎える皆さん、ぜひ、
はい、
中年の危機一緒に乗り越えていけるようにですね。アイデンティティの確立を、アイデンティティの確立のためにも、ね、ぜひ、概要欄にお便りフォームがありますので、
う
ん、あなたの存在を私たちに知らせてください。
そうです、そうです。はい、ここに限ってる人ですっていうアイデンティティの確立の仕方ができますよ。
そうです。ちゃんと毎、届いたら読みますから、番組内でね。
そうですね。
はい。はい、ぜひ、中年の危機のためにも、一緒に取り組んでいきましょう。よくわかんないまとめ方ですけども、ありがとうございました。そうですね。はい。ね、というわけで、いや、勉強になりますね、最近、この、間ラジオ。
ラジオ、ありがとうございます。いや、前からそうだったはずなんだけど。
確かに。確かに。
おちゃらけてた。
前から、はい、勉強になってますけども。
はい。
はい、ぜひ、これからもですね、ためになる情報をどんどん発信していくこの間ラジオですので、すべて奥野さんにかかってますけれども、はい。また楽しみに来週も聞いていただけたら嬉しいです。
はい、です。
はい。間ラジオ by NPO 法人間分け合えば丸、第64回、この辺で締めさせていただきます。今週もあやかさん、奥野さん、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
バイバイ。お願いします。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるフォームから、感想やご質問をお送りください。NPO 法人間のメールマガジンへの登録もお待ちしております。それではまた。お耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供 NPO 法人アイダ、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。
Listen to our podcast and let your life bloom.